耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第865回7月11日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今日はお金の話。皆さんどんなお金の使い方をしているでしょうか。まあ普段ね、いろいろ物を買ったり代金を支払ったりしてると思うんですけども、その支出は自己投資なのか消費なのか、それとも浪費なのか、その判断がついていますでしょうか。まあそんなのできてないよっていう方はですね、まあここで一度自分の給料のキャッシュフロー、つまり資金繰りを考え直さなければいけないかもしれません。まあ今現在世界的な不況の影響もありましてですね、まあいわゆる年功序列で給料が自動的に上がっていくっていうシステムは崩壊しました。それどころかですね、今その給料とかあとボーナスのカット、まあリストラ、保有財産の価格下落なんていうね、まあそんなリスクもあります。まあとなればね、これからの時代やっぱりお金の問題で後々困ったことにならないようにするために、個人としてもですね、自分のお金の流れを把握して管理していく必要があるんじゃないでしょうか。まあ一般企業が普通にやってることです。まあ僕くらいの年齢だとね、やっぱ遊びたい気持ちもあるしね、人付き合いも大事だなと思ってついつい浪費をしてしまいがちなんですけれども、まあこの浪費を抑えてね、自己投資に回すことはできるんじゃないでしょうか。あとは家庭をお持ちの方なんかはですね、なかなかその給料から自由になるお金が少なくて、今まで買ってた本であるとか行きたかったセミナーに行けなくなるなんていうね、自己投資の支出も減ってしまうなんていう現象が起きかねません。それがやっぱりね、今すごいもったいないことだと思うんですよ。自己投資がね、年収アップにつながるっていうのはいろんな本で言われてますからね。というわけで今回はですね、レバレッジシリーズの著者で知られる本田直之さんが指南するビジネスパーソンのための家計簿、これをご紹介したいと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は主婦の友社より出ております本田直之著、ビジネスパーソンのための家計簿という本です。本田直之さんはですね、少ない労力で多くの成果を上げるためのレバレッジマネジメントアドバイザー、シティバンクなどの外資系企業を経て、現在は日本ファイナンシャルアカデミーコーポレートアドバイザーズアカウンティング、またアメリカのグローバルビジョンテクノロジーの取締役などを兼任しております。まあ、本田さんの本はですね、もう分かりやすいし実践的とね、非常に話題のビジネス書、レバレッジシリーズ、なんか累計100万部をいったらしくですね、まあ僕も有名な本なのでね、何冊か読んでおります。で、今回の本はですね、ほんとその名前の通りですね、ビジネスパーソンのための家計簿です。もうほとんど本の8割方家計簿として機能しています。で、ビジネスパーソンのためのということでですね、まあ単なる節約とか単なるやりくりの本じゃありません。まあ、今までの家計簿というのはですね、今月いくら使ったかな、うわこんなに使ってる、来月から抑えなきゃなという過去のデータを参照するものだったんですけども、本田さんの家計簿はですね、未来に向けて書かれています。まあ、言うなればこの本はですね、資金繰りのトレーニングツールであり、無駄な出費を抑えて支出の価値を高めるためのビジネスツールです。もうね、パッと見でね、何にお金を使うべきかってわかるんですよ。で、まあ、目先の節約じゃなくてですね、自分はお金を今いくら使えるのかということを認識して、予算を配分することを目的としています。こういった習慣をつけることで、まあ、節約した分をね、まあ、未来のリターンを得るための自己投資へと回すことができる、そういうね、目的らしいんですね。で、まあ、ツールはシンプルな方がいいという鉄則があるんですけども、この本きちんと守られてます。本田さんの家計簿はですね、まあ、ご本人の言葉によりますと、この家計簿は大雑把でいい、続けることが重要と言っておりまして、1円単位の節約とかやりくりじゃなくてですね、ほんとつけるのがめんどくさくならない程度に大雑把に書いていいよと言ってるんです。で、予算の配分を考えて、さっきちょろっと言いましたけども、まあ、予算の配分を考えるためにはですね、まあ、おおよその額を俯瞰して把握できれば十分ということなんですね。では、この家計簿のポイント、いくつかご紹介していきましょう。予算配分を施行する。まあ、なぜ予算配分が必要なのかというとですね、まあ、時間と同じで使えるお金というのは限られているからです。何にいくら使うか、この割り振りを考えることは、まあ、未来のリターンを得るために、効率的に投資するために絶対必要なことだと力説しています。で、本田さんはですね、ビジネスパーソンだったら自己投資への予算配分を第一に考えて、まあ、最低でも、まあ、実質可処分所得、つまり使える金額なんですけども、これの 10% は自己投資に割り振ってほしいと言っています。そのためにもですね、毎月かかる大きな固定費や抑えられる支出を把握する必要があるというわけで家計簿なんですね。 そのためのシートがですね、家計簿の一部なんですが、月次変動費予算支出シート、というものです。まあ、月の初めまでにはね、これを埋めておくことによって、まあ、自分がどの予算配分で今月行くのかというのがね、決められます。そしてもう一つのポイント。消費、浪費、投資を見極める。はい。本田さんによりますと、お金の使い方には、消費、浪費、投資という3種類があるんだそうです。金額以上の価値があり、自分の成長や将来のために役立つ支出であれば、投資となりまして、まあ、単なる無駄遣い、金額以下の価値しかない支出というのは、浪費になります。で、金額と同等の価値があって、まあ、投資にも浪費にも当てはまらないものが消費となるんですけども、まあ、僕の解釈で言うと、簡単に言えば食費なんかはですね、贅沢なものを買わなければ消費なのかななんて思っております。で、この家計簿ね、特徴がありまして、使ったお金、支払いの欄、支出の欄にですね、浪費、投資というチェックボックスがついてまして、この使ったお金は浪費なのか、投資なのかってのがね、自分でチェックして、一目瞭然にわかるようになるんですね。で、今回スタッフでね、何人かちょっと書いてみたんですけども、驚くべきことが判明しまして、消費だと思ってたね、飲み物を買うお金、1日ペットボトル3本ぐらい買っててですね、浪費なんじゃないかっていう議論になったんですよね。皆さんも自分のね、コンビニのレシートとか見てみてどうでしょう。それは消費でしょうか、それとも浪費でしょうか。なかなか考えさせられる一冊でした。というわけでですね、そろそろまとめに入りますけども、まお金の管理をするビジネスツールとしてね、大変おすすめです。本と言っていますけど、ほとんどが家計簿機能なのでね。まあ、先ほども言いましたけど、支出の欄にですね、浪費、投資というチェックボックスを用いて、自分が使ってるお金は浪費か、それとも投資か、それを考えるだけでも、だいぶですね、無駄遣いが減らせると思うんですね。で、この無駄遣いを減らしたお金を自己投資に回すということでですね、まあ、ここから先未来を描くのは皆さん次第だと思います。まあ、行きたいセミナー、買いたい本、たくさん皆さんあるんじゃないでしょうか。まあ、ぜひね、この新刊ラジオで紹介している本を買うためにもですね、お金のやりくりとかしてほしいなーなんていう手前味噌な意見もありまして、まあ、ぜひこちら使ってみてください。で、予算の配分にあたるね、月次変動費予算支出シート、こちらではですね、まあ、大きな固定費とか、あと継続的に高額支出している問題もね、見える化されるので、まあ、抑えるべき支出とか抑えられる支出というものが把握できると思います。僕の例で言うとですね、インターネットの代金、あ、もっと安いプランでもいいかななんていうふうに思いました。まあ、このようにですね、未来へのリターンを手に入れるために自己投資すべきだといろんな本で言われていますけども、まずはその自己投資をするためのお金のやりくりを、この本で始めてみてはいかがでしょうか。まあ、実用的なだけじゃありません。お金のやりくりをですね、家計簿で見ることによってですね、多分ビジネス的なお金のやりくりのね、金銭感覚を身につくかなと僕は思ってるんですよ。というわけでですね、非常に家計簿機能がうまくできておりますので、まあ、僕のようになんか知らず知らずのうちに浪費してる人はこちらの本ぜひ買って使ってみてください。では書籍情報です。ビジネスパーソンのための家計簿、本田直之著、主婦の友社より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、本というよりは家計簿なんですけどもね、本の全体8割ぐらいが家計簿のね、欄で構成されておりまして、まあ、実際に皆さんが書き込むというのがね、目的だと思います。で、本の装丁もね、ビニール製のソフトカバーがついてて、本当手帳みたいになってます。まあ、ぜひ皆さんね、実際に書いてほしいんですけども、家計簿をつけるときってやっぱりその月末とか月始めとか区切りが良くないと気持ち悪いって人いるかもしれないんですよ。そういう人はですね、ぜひもう買ったその日に書いてほしい。そんなこと関係ないんですよ。もう予算配分が俯瞰できてれば OK で、自分は一体今いくら使えて、どれだけ自分に自己投資すべきなのか、これをですね、自分のその給与所得、あと可処分所得って、まあ使えるお金なんですけど、それとね、見比べて作ってみてください。まあ、そういうわけでね、この本買った人によってね、違う結果が出るから面白い本かなーなんて思いました。で、今回ですね、こちらの本、面白かったのでね、新刊 JP のウェブサイト上でですね、新刊 JP 編集部のスタッフがね、このビジネスパーソンのための家計簿を利用した体験記事の連載を行うんだそうです。で、新刊 JP にはですね、新刊 JP ブログとか、新刊 JP ニュースなんていうね、まあ、編集部員がよく、 前に出る企画があるんですけども、まあ、ブログはね、平日毎日更新で、新刊 JP ニュースは、この件に関してはだいたい週1回程度の配信を予定しているということでですね、まあ、編集部の、とりあえず2人と聞いてるんですけども、キャッシュフローを俯瞰してね、管理できるようになるのかと。まあ、編集部ね、今記事書いてる人結構若いからね、意外と浪費あるんじゃないかななんて僕思ってるんですよ。編集部の中にね、僕の大学の後輩の人が1人いるんですけどね、彼とかがですね、まあ、飲み物すごい買ってるから、それが浪費だって気づいてほしいなーなんて、まあ先輩面して思いますけども、僕も結構浪費がありました。まあ皆さんもですね、浪費結構あると思うので、この家計もぜひやってみてください。まあさらっと言っちゃいましたけどもね、新刊 JP 最近面白い企画が出てきますからね、この音声の新刊ラジオという番組だけでなく、新刊 JP というウェブサイトもよろしくお願いいたします。で、この新刊 JP というウェブサイトなんですけれども、まあ、ポッドキャストとかで聞いている方のためにね、検索方法をお教えしますと、まあ簡単です。本の新刊にアルファベットで JP とつけて検索してみてください。必ずトップに出ると思います。まあこういう風にね、本が好きな人をみんなで応援していこうというサイトなので、まあ皆さん一緒に楽しくやりましょう。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。